藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
はい、皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日もよろしくお願いしたいと思います。加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP の加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。加藤さん、今日はいよいよ10回ということで、早くも今日10回目になりました。
あ、もう10回ですか。
はい。
あら、早いですね。
早いですね。はい。
でもなんか楽しいですね。
そうですね、はい、本当私もこうポッドキャストを加藤さん初めてこうやってお手伝いさせていただいてるんですけど、うん、なんかラジオのようなというか昔の自分が学生時代とかこうラジオを聞いてたような感覚で、まあ、私たちも本当楽しく収録させていただいてるなという感じがするんですけれども、
ね、いろいろと我々も気づきもありますしね。
はい、
はい、
本当に勉強になってます。ありがとうございます、
はい、
今日はですね、加藤さん、リスナーの方からご質問いただいてるのは、
はい、
造園業の方。
造園業、
はい、
はい、
まあ、お庭屋さんって言いますかね、
はい、
造園業の方で企業独立を考えていらっしゃるということなんですけれども、
起業家多いですね。起業志望多いですね。
そうですね、やっぱ加藤さんってこう USP なんですけど、まあ、なんかこう起業家向けというか、なんかそういう人がやっぱり多いんですかね。まあ、たまたまかも分かんないんですけれども、まあ起業したいっていう方はやっぱり悩みも深いですから。
そうでしょうね、
はい、
う
ん、でこの方はやっぱ造園業として、ちょっとユニークなのはですね、うん、造園というと普通なんか和風のイメージが、
はい、
日本庭園というか和風のお庭屋さんっていうイメージが強いんですけれども、うんうん、彼はそういうのもできるし、うん、イングリッシュガーデンというんですか、うん、ちょっと洋風のガーデニングもできる、
うんうん、
まあ、ですから和を両方できるようなんですね、
うんうんうん、
そこがまあ売りということらしいです。
なるほどね、
はい
はい、
それで、うん、まあ、何年かお勤めになったところを、うん、辞められて独立して自分で独り立ちしてやっていきたいんだと。
なるほど。
で、お客さんの評価もですね、うん、いいようで、まあ、技術とかそういうことには、うん、まあ、十分自信があるようなんですが、うん、まあ、いかんせんいわゆる職人さんですから、
はい、
営業とかですね、マーケティングということをやったことがありませんと。まあ、従来ですと社長とか親方から、じゃあここだけで誰々さんのとこ行ってこれやってきてくれ、はい、わかりましたみたいな、それ現場監督的な仕事だったり施工っていうことはできるけれども、うん、自分が実際に仕事を取ってくるっていうことをやったことがないんで、その点が非常に不安ですと。じゃあどうやって造園とかいうのをこうあまり広告宣伝とかいうのが少ない業界かと思うんですけれども、お客さんを取っていけばいいでしょうかっていう、そういうご質問なんですけれども。
なるほどですね、わかりました。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず仕事取るっていうのは彼はあれなんですかね、下請けのことを言ってるなのか、例えばエンドユーザーというかね、まあ、元請けになりたいなのかっていうところなんですよね、多分。
なるほど。
そこら辺、まあ、これだけの情報だとわからないんですけども、
はい、
まず下よくあるパターンとしては、
ええ、
下請け、うん、独立したとしても、
ええ、
従来からの、
はい、
造園業の絡みだとか、まあ、そういうなんですか、そのイングリッシュガーデンのところにお勤めてらっしゃったわけですか、
はいはい、
まあ、そんなとこのですね、まあ、親方という言葉が適切か分かりませんが、その方とかその関連の方から、
はい、
を手伝ってくれよと、
はい、
まあ仕事を出していただいてるっていうね、はい、そういう状態がずっと続いていて、なんか独立したっていうような、まあただ雇用の形態が変わっただけみたいなね、ような、
はい、
パターンがありますよね。
うーん、
で、まあこちらは、
はい、
まあぶっちゃけた話、
ええ、
絶対豊かになれないんですよね。
うん、まあ下請けですから、まあその名の通り、はい、元請けさんが工務店さんとか、
ええ、
仕事を取ってくれる人がいて、
そうですね、
まあその人にこう食いぶちを握られてるというか、
そうですね、
工賃にしても何にしても、まあ、はい、言い方悪いんですけど言いなりになっちゃいますよね。 100% ですと、
はい、はい、それに対して元請けを、まあ、やっていく意思が、まあ、現れてると思うんですけども、
はい、
まあ、どうやってやっていいかわからないっていうのは多分当たり前だと思うんですよね、
はい、
なのでまず一つ言えることは、その集客のためのですね、
はい、
やり方を学ばないといけないですよね。
うん、
もう独立は決定してるんでしたか、この方は。
もうなんか近々もしたいっていうようなことですね。
そうなんですね、
はい、
うん、そうしますとやっぱり専門のプロとね組んでやった方がいいですよね。まあただ専門の方といっても雇うのにどれぐらい費用がかかるとかですね、うん、まああると思うんですけども、まあ自分でやるか、まあプロを雇うかになるので、まあでも起業するときはまあお金がないっていうのはまあね当然の悩みですから、うん、まあお金がないという前提で申し上げると、
はい、
とにかく勉強しないとやばいですよね。
うん、以前あの加藤さんのこうお手伝いされた美容師さんで、
うん、
あのカットが独特だと、
はいはい、
ということがありましたよね。
うんうん、
まあ、ちょっと私お話を聞いててその方と似てるんじゃないかなと思ったんですけど、まあそういう施工事例とかそういうのがこうパッと見て分かるようなあれであれば、はい、うん、そういうことを盛り込んでポスティングのこうチラシを作ってポスティングをする、あの美容室の方もお金がなかったんで、
うん、
ポスティングをされたということをおっしゃってましたけれども、
はい、そうですね、もちろんそういうやり方っていうのは勉強された上で、
はい、
やるべきですしやらなければいけないんですけども、
はい、
その前に当然おっしゃった通りですね、
はい、
じゃあ自分の売りは何なのかっていうものをですね、
うん、
見つけ出す作業をですね、
うん、
必ずやった方がいいと思います。
それやっぱり棚卸しですか。
棚卸しですね、
うん、
はい、先週申し上げた通り、はい、棚卸しですね。
あ、同じく棚卸しですね、
はい、でおそらくですね、
はい、
ガーデナっていうのかな、ガーデンを作る人たちっていうのは、う
ん、はい、
そういった棚卸しもしたことないですし、
そうでしょうね、まあはい、コンサルタントではないですからね、
はい
はいはい、
でそれから毎回繰り返しなんていうのかな、ルールがあるはずなんですよ彼らの中で。
それはお庭を作るときに、その手順というかそういうことですか、
はい、はい、それすらも多分言語化されてないと思うんですけど、
なるほど、
それを言語化しないといけないですね。
うん、
例えば、
はい、
実際にエクステリア屋さんとガーデン、
うん、
まあ、庭屋さんと外交屋さんって違うわけですよ。
うん、
ですけど、まあ、その境界線がなくなってきて、まあ、一般的にエクステリア屋さんっていうのは一般的にですよ、
はい、
まあ、この厳密にこう区分けがないので私 の印象ですけど、私の知ってる知識の範囲での印象なんですけども、
はい、
いわゆるコンクリートの部分だとかアルミの部分ですよね。
ははは、まあ例えば門扉とかカーポートとかっていうことですね。
そちらが主体なので、
はい、
まあ、始終関係で言えば、
はい、
主はそちらで、
はい、
お庭植栽とかそういったのが住なんですよ始終で言えば。
なるほど、まあ、あの商品というかこう物の方がハードの方がメインっていうことですね。
ですね、はい、そういう、多分建材メーカーさんから仕入れられて、
はい、
商社さんから仕入れられて、
はい、
そういったものを施工する、
はい、
ありきだと思うんですね、
はい、
その、まあ、延長線上にお庭的なところももちろん入って、
なるほど、
受ける場合もあると思う、
まあ、どちらかというとこう物品の販売に、ね、およびそれに伴う施工がメイン で、
はい
そ,
で、はい、
その延長線上で来るんで、はい、庭のこともまあ触りますよというような感じですね、
はい
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 はい、
それに対してお庭屋さんっていうのは一般的には造園、まあ、まさに造園業と言われましたけども、
はい、
和の庭園を作っていた、
はい、
あちらはもう本当に、まあ、お庭屋さんなんですけど、まあ、印象としては、
うん、
あの和の庭園を作るので、
そういうイメージが強いですよね、
まあ、公共の仕事をされていたりだとか、
うん、
あとはその和の もう和の店ってなかなか作る方いないじゃないですか。
そうですね。
かなりこう衰退してるイメージがありますよね。まあお庭屋さんっていうと本当に庭を主にして、うん、それからまあエクステリアのそのコンクリートのとことかですね、
うん、
そういったところをやってると思うんですよね。なのでじゃあ庭屋さんならではの、うん、そのこだわりだとか、
うん、
そういったものが法則性があるはずなんですよ。
うん、
例えば、コンクリートと木の割合は何対何以上で木を多く持つとか、多く植えるとかね。
なるほど。
はい。それとかその建材は使わずにできるだけ自然素材を使うだとか。それからその植栽のルールも多分あると思うんですよ。落ちる落葉樹っていうんですか。
と葉っぱごじる。
まあ落ちない なんていうのかな、うん、あれ忘れちゃったけど。
針葉樹ですかね、まず、はい。
そういったものなんか多分バランスだとか。
なるほど。
それとかその目印になるようなね。そのお庭のコンセプトになるような。
なるほど。
その木をね、植えたりだとか。まあ、そういった彼らなりのルールがあると思うんですよ。法則性
というか。なるほど。
そういったものをちゃんと言語化することですね、まずは。棚卸しと、まあ、前回の。
確かにそれはまさにこう職人さんの世界というか、
はい、
職人さんのお仕事なんで、はい、自分のこう感覚としては持ってるけれども、
はい、
加藤さんが今おっしゃったようにはっきり何対何にするとか、
はい、
何パーセントぐらいにするとかいうことは数値化はされてないかもしれないですね、はい、
うん、そうです、
うん、
でそういったルールを、はい、じゃあ繰り返しやってる中からじゃあこれって一言で言うとどういうことをやってるのかなっていうのようなことですね、まとめれると思うんですよ、
うん、
それを、まあ、簡単に言えばコンセプトですよね、
うん、
自分が作るお庭のコンセプト、
うん、
他の言い方で言うと、うん、ブランドアイデンティティと言いますけども、うん、私たちがに作る庭はこうだってね、
うん、
一言で言えるもの、
まあ、強い主張ということですね、
はい、そこのキャッチフレーズが強い主張に USP になってくるわけなんですけども、
うん、
そのコンセプトを作った方がいいですよね、
うん、まあ、確かにそういうエクステリア主体の業者さんとは違いますというだけでは、
はい、
まあ、主張がやっぱり弱いですよね、
うん、でも意外にじゃあエクステリア屋さんとは違うよっていうポジションっていうのはですね、庭専門でやりますよっていうのはですね、
はい、
明確になってないだけで、はい、ひょっとするとポジション的にもいいかもしれないですよね。
まずは、はい、まずはそのことをしっかり
歌う。もうガーデン専門でやってるっていうですね、うんう
ん、はい、
そういったとこすらもおそらく考えられてなくて、今市場は混沌としてる状態だと思うんですよ、
うん、まあ、実際に発注されるお施主さんというか一般のユーザーの方は、
はい、
そういうことは考えないですよ。これはエクステリアさんの仕事だとか、はい、これはお庭屋さんだって、うん、そういう明確な区分を専門のプロの方じゃないので、はい、あんまり意識してらっしゃらないかもわかんないですね。
そうです、
はい、
でまずそのコンセプトを決めて、
ええ、
イコール前回のね、お話しした通り自分の商品開発になるんですよ。
うん、
請負業の方たちっていうのは形のないものなので、
はい、
まあ、コンサルタントもある意味そうなんですけども、商品開発は本当に下手なので、自分のサービスをコンセプトを決めて、
はい、
ね、それはまあブランド作りっていうことにもなると思うんですけども、それを作ってからじゃあ折り込みチラシだとかホームページだとか、まあ、全部なんですけど、
はい、
あらゆる手法が出てくると、
はい、なるほど。じゃあ全く違うように思ったんですが、技術を売り物にしている職人さんという意味では目に見えない形のないものを売ってるので、前回の介護業界のコンサルタントの方と非常に近いところがあるんですね。
似てますね。
全く違うと思ってましたけど、
はいはい、
だからやっぱりまずは棚卸しをしなきゃいけない、
はい、した方がいいですね、
うん、
それが自分の売りにつながってくるってことですよね。
なるほどですね、
はい、それをあとはまあどうやって情報を発信していくかっていうやり方の問題になってくるので、まあ、そこら辺はまあ自分でもうどんどん勉強すればいくらでも情報は転がっておりますので、
はい、
それをまあお金があればある程度プロに任せてですね、
はい、
でもコンセプトを決めるのはプロの業者さんでもなかなか出してくれる業者さんがないかもしれないので、
それは確かに難しいですね。
それは自分でやっぱり考えるなりね、
はい、
いろいろ工夫してからですね、 やっていくといいと思うんですよね。
わかりました。じゃあ加藤さん、最後にこのガーデナーの方に、まとめていただいて、まずやることっていうのは棚卸しっていうことになりますでしょうか。
はい、まず自分のコンセプトを、作れと、
はい
はい、その後、広告展開をしていく、
はい
はい、以上です。
はい、わかりました。本日も、大変貴重なというか参考になるお話をいただいたんじゃないかなと思います。まあ、ぜひ頑張っていただいて企業を成功させていただければなと思っております。加藤さん、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。